こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。着物を着たらどこへでもは、着物を特別な儀礼着ではなく、現代の暮らしの中で自由に楽しむ衣服として捉え直すライフスタイルブックである。著者の山崎陽子は、装いにまつわる実践的な視点を通じ、着物を着ることで生まれる行動、気分、日常の見え方の変化に目を向ける。本書の主題は、格式や季節の細かな規則を暗記して正しく着ることだけではない。行き先、天候、移動手段、手持ちの小物、自分らしい色や柄との関係を考えながら、無理なく外出できる装いを組み立てることにある。着物に憧れはあっても着付けの難しさ、周囲の視線、汚れや荷物への不安から一歩を踏み出せない読者に向け、日常への導入を考えるための視点を示す。装いの技術書というより、衣服を介して行動範囲と選択肢を広げるための案内役となる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、着物を晴れの日の衣装から日常の選択肢へ移す視点、本書の核には、着物を限られた場面のために保管するのではなく、外出の目的に応じて着る衣服として扱う発想がある。着物には冠婚葬祭や格式のイメージが強く、着用の機会を自ら狭めやすい。しかし日常外としての着物には、本来街を歩く、食事をする、展覧会を見る、旅をするといった行為に寄り添ってきた歴史がある。本書はこの距離を現代の生活感覚に引き寄せる。重要なのは、あらゆる場へ無条件に着ていくことではなく、目的地と場の雰囲気に対して素材格、動きやすさを考えることである。洋服でも TPO を判断するように着物でも装いを調整できると捉えれば、過度な緊張は薄れる。特別感を完全に消すのではなく、それを日々の外出を少し意識的にする要素として生かす点に特徴がある。着る理由を正式な予定に限定しないことで、着物は趣味の対象から生活を選び直すための実用的な選択肢へ変わる。次に、行き先から逆算して装いを組み立てる実践的な考え方。題名が示すどこへでもは、同じ一組の着物で全場所に対応するという意味ではない。和白、行き先ごとの条件を読み、無理のない組み合わせを選ぶ判断力を促す言葉として理解できる。外出先では、座る時間の長さ、歩行距離、階段の有無、屋内外の温度差、雨の可能性、荷物の量などが快適さを左右する。着物では裾さばきや足元羽織るもの、バッグの扱いやすさも関わるため、見た目だけで計画すると負担が大きくなる。本書が示すライフスタイルとしての価値は、こうした現実の条件を装いの一部として扱う点にある。例えば長時間歩く日には足元の安定性を優先し、汚れが気になる状況では気負いなく扱える選択を考えるといった順序である。これは厳格な正解を押し付ける方法ではなく、自分の予定に合わせて判断する方法である。着物を着る日の成功を、写真映えや形式的な完璧さではなく、目的地で自然に過ごせたかどうかで測る視点が、継続して着るための基盤になる。さらに規則への不安を、TPO と素材感への理解に置き換える。着物に二の足を踏む理由の一つは、格合わせ季節、帯や小物の取り合わせなど、守るべき規則が非常に多いという印象である。本書の意義は、こうした不安を軽視するのではなく、装いの背景にある意味を日常的な判断へつなげようとするところにある。礼装が必要な場面では、適切な形式を尊重する必要がある一方、日常の外出までを一律に難しく考える必要はない。大切なのは、訪問先に失礼がないか、季節や環境に対して無理がないか、自分が落ち着いて行動できるかという基準である。素材や仕立て、帯の印象、小物の選び方は単なる知識の暗記項目ではなく、その日の快適さと場への調和を作る要素になる。この理解があれば、規則は自由を奪う障壁ではなく、選択を助ける共通言語になりうる。初心者は最初から例外のない正解を求めるより、基本的な区分を抑え、経験を通じて感覚を育てる方が現実的である。本書は、着物を着る行為を萎縮させないための柔軟で責任ある判断を考えさせる。そして、小物と重ね着が作る現代生活への適応力、現代で着物を日常的に着るには、着物と帯だけで完結させず、周辺の道具や重ね着を含めて考える必要がある。本書が扱うどこへでもという感覚は、天候や温度、移動といった変化に対応する工夫と結びつく。洋服では上着、靴、バッグが外出の快適さを大きく変えるように、着物でも羽織物、足元、バッグ、雨への備えは実用す。こうした要素は装飾的な付加物ではなく、着物を行動可能な服にするためのインフラである。特に現代の都市生活では、電車や車での移動、空調のある建物への出入り、急な天候変化を想定しなければならない。状況に応じて脱ぎ着や持ち運びをしやすくすることは、着物特有の美しさを損なう行為ではない。和白、腹代を守り、予定を最後まで楽しむための配慮である。また、小物は色や素材のアクセントとなり、 手持ちの品と着物を結びつける役割も果たす。伝統的な装いを固定された完成形とみなさず、生活環境に合わせて調整する姿勢が本書の現代性を支えている。最後に、着ることが外出先の見え方と自己表現を変える着物を着る効果は、周囲から目立つことだけではない、普段と異なる衣服を選ぶことで外出の準備、歩き方、姿勢、訪れる場所への意識が変わり、日常の経験に輪郭が生まれる。本書の題名には、着物が行動を制限するものではなく、むしろ出かける動機になりうるという範囲がある。例えば近所の散策や食事、美術館など、通常なら何気なく済ませる予定も、装いを考えることで小さなイベントとして再発見される。これは着物を自己演出のためだけに用いるということではない。自分が何を心地よいと感じ、どんな場所に惹かれるのかを服装を通じて確かめる営みである。同時に、着物には体の動かし方や所作への注意を促す面があるため、着慣れる過程では自分に合うペースや行動様式も見えてくる。洋服の代替として幽霊を付き添うのではなく、洋服とは異なる感覚をもたらす選択肢として位置づけることが重要である。本書は、着物を文化財のように遠くから眺めるのではなく、個人の生活、移動、趣味と結びつけて経験する可能性を提示している。結論として、本書は着物に関心はあるものの、知識が足りない、着ていける場所が思い浮かばない、一日中綺麗に過ごせる自信がないと感じる人に特に適している。またすでに着物を持ちながら着用機会が固定化している人にとっても、手持ちの装いを生活の予定と結び直す視点を与えるだろう。得られる実際的な利益は、格式を恐れて行動を止めるのではなく、行き先、天候、移動、快適さを基準に準備する思考法である。知的な面では、着物を伝統対現代という単純な対立で見ず、変化する生活の中で使われ続ける衣服として考えられるようになる。着付けの手順や礼法だけを体系化した入門書と比べると、本書の最達点は装いの完成よりも、その装いでどのように外出し何を経験するかに重心を置くことである。着物を着ることを目標にするのではなく、着た状態で無理なく自分の時間を楽しむことを目標に据える。この視点によって、読者は完璧な意識を揃えてから始めるという発想から離れ、状況に応じた工夫と経験を積み重ねる道筋を見出せる。ご支援いただける場合は、山崎陽子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。